101.7 Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。暑い日が続いていたと思ったら、ちょっと涼しくなったかな。喜んだ途端に今度は台風なんていうようなことで、今年の夏は本当に気候の不順といいますか、体調を整えるのに大変苦労する夏になりました。それにしても今年も大谷記念美術館にはイタリア・ボローニャ国際絵本原画展がやってまいりました。本当にもう毎年のことですが、この展覧会は大変たくさんの人が見に来られる。何回か前から西宮にはたくさん人が集まりますねというお話をしていまして、まあ恵比寿さん、東海恵比寿から、あるいは春夏の高校野球には甲子園に全国から人が集まってくるというふうなお話をしたことを覚えてますが、この大谷記念美術館に来るイタリア・ボローニャ国際絵本原画展も毎年のことですが、何万人という人が鑑賞に来られる。大変人気のある、そしてまた大勢の人が関心を持っておられる展覧会始まりましたので、今回も大谷記念美術館お邪魔をいたしまして、学芸員の枝松さんにこの展覧会を担当していらっしゃいますので、いろいろお話を聞きながら拝見したいと思います。枝松さん、こんにちは。
こんにちは。
またやってまいりました。
よろしくお願いします。
どうぞよろしくお願いします。やっと始まったという感じですけれど、もう始まってから、だいぶ経つんですけれど、どうですか今年の評判は。
そうですね、まあたくさん待っていただけてる方がおられるの で、ね、はい、今年も、はい、
本当にまた3万人を目標に、これはもう目標といって呼び込むんじゃなくて、一人でに皆さんの方がやってこられるという展覧会ですから、まあ何人になるか楽しみだなと私どもは思っております。それにしましても、この台風の時ですけれど、あの僕は台風が来るから閉館かなと思ったら開けてらしたんですね。
そうですね、まあ
まあ、23日は、どうということなくいい天気やなというふうな日でしたけど、
ね、まあ、閉館時間まではなんとかお天気も持ちましたので、
あの電車なんかが早く皆さん帰ってください、止めますよなんてことで会社勤めの方なんかは早く帰られたようですけど、大谷記念美術館はちゃんと7時までやってらした。
いえ、23日は5時が閉館でした。
5時までやってらした、はい、それからその翌日はもう台風が過ぎた日ということで、何のことなく普通に開館してらしたわけですね。
そうですね、まあ、金曜日はあの午後7時までやってますので、はいはい、7時まで、
そうですね、はい、大勢の、本当に大勢の方が、あのウィークデーにもかかわらず、それから朝からでもどんどんどんどんおいでになって、中学生や高校生の方なんかも大勢いらっしゃってますね。
そうですね、まあ、まだ夏休みということもあって、はいはい、まあ、あのたくさん
夏休みの課題のために来られたなんて方もいらっしゃったようで、ちょっと声をかけて聞いてみたら、宿題書いてますって、廊下で椅子に座りながらのノートしてらっしゃる方もいらっしゃいましたけど、そんな方も多いんですね。
そうですね、あの、まあ、美術部なんかで団体で来られたりとか、
そういうのがあるでしょうね、はい、それとも将来画家を目指したり、あるいはイラストレーターを目指していらっしゃる方なんかはもう必見ですもんね。
そうですね、
これは見ないとというわけで、本当にたくさんの人があの美術館を埋め尽くしているっていうふうな感じですけれど、まあ、あのたくさんの方がおいでになってる割には逆に行ったことがないという人もいらっしゃるかもしれません。 で、ボローニアって何っていう人もいらっしゃるかもしれませんので、改めてこの展覧会のご紹介を枝松さんにお願いしたいと思うんですけれど、始まったのはいつ頃なんでしょうね。
この美術館での展示が始まったのは1978年なので、はい、もう40年になりますね。
ね、はい、この展覧会そのものはそもそもどこで始まったんですか。
まあ、ボローニャという名前がついてますけれど、まあ、イタリアのボローニャという町で、
はい、
まあ、児童書のための国際見本市をもう1964年からされてるんですね。
国際見本市というからには世界中を対象にしたというようなことでしょうね。
そうですね、まあ、見本市なので、
はい、
まあ、そこで出版社であるとか、
はい、
作家の方とかが版権のやり取りをしたり、あ、まあ、自分のところの本を宣伝したりっていう場だったんですね。
なるほど、
ね、でもまあそれだけではということでイラストレーション、はい、コンクールを始めて、でそれがまあ日本にやってきてイタリアボローニャ国際本原画展ということになってます。
なるほど、はい、そうか、作品をこの 集めてコンクールにしましょうと、それも世界規模で集めるわけでしょ。
そうですね、まあ、世界中、まあ、どんな人でも応募していただけるので、
誰でも参加できる。
そうですね、まあ、5点一組で応募してください、一つのコンセプトを伝えてくださいっていう、それだけが決まりですね。
5点一人が5点書けばいいという。
そうですね、
あ、そうです、はい、じゃあ絵本をこれですって言ってコンクールとして出すんじゃなくて、イラストを出すという。
そうですね、なかなか5点だけでは絵本としては完結しないので、
ま
あちょっと一部
僕は漫画それでは話にならないって、はいはい、それでもまあ5点が出される。
そうですね、ただその5点でやはり何かを伝えるっていうことは大切なので、なそれが伝わるような5点にしてくださいっていう決まりはあります。
じゃあまあコンセプトもちゃんと決めて、
うん、
でも物語になるようなイメージで、そしてまあもちろんこの技術といいますか絵の力っていうのは争われるわけですから、それについては腕を磨いて参加しないとダメということになるんでしょうね。
そうですね、
それは何人ぐらい参加されるんでしょうね。
まあ、どんどん人数参加人数は増えているんですけれども、
うん、
今年は約70カ国3053作品ということで、
お、
はい、
すごいな、本当に世界中から集まるという感じですね。
そうですね、
でもその集まったものをもちろん振り分けられるって、あるいは審査をされるわけでしょ、
はい、
その審査をされる方っていうのは決まった人がいるわけですか。
これも毎年いろんな方が変わっていくんですね。だからこのコンクールの一つの特徴としては、
はい、
毎年審査員の方が変わっていくので、なかなかこういう傾向のものを出品したら入選するんじゃないかっていうのが通用しないっていうところも一つの特徴ですね。
展覧会コンクールそのものの傾向とか対策とかいうのはできないということですよね。
そうですね、
あ、そうですか、その年その年審査員が変わって、でその審査員も世界中から選ばれて出てこられる。
そうです ね、世界中のだから国籍大体5人なんですけど、
はいはい、
全て違う国籍の方 で、まあ、絵本作家の方とか大学の先生とか編集者とか、それぞれ違う立場の方が5人集まってということも、
あ、
まあ、決まってるんです
ね。画家だけじゃ、あるいは美術評論家とかだけじゃなくて、
はい、
実際に本を作るような立場の人も、あるいはそれを販売するようなことをいつも考えていらっしゃる方も参加して。
そうですね、
はあ、そうか、そうするともちろん上手な人が選ばれるんでしょうけど、ただ上手だけじゃなくて、どんなコンセプトがあるかとか、子どもたちにどんな感情を持たせるだろうかとか、いろいろの角度から審査されるわけですね。
そうですね、まあ、すごく大変みたいです ね、数も多いですし、やっぱりそれだけ立場の違う方が集まられると、
はい、
なかなか意見が合わない、自分がこの人を進めていても相手はもう全くっていうようなことをすり合わせていって選ばれているみたいです、
ね、そうでしょうね。僕は大昔ですけど西宮支店の審査員の方々とお付き合いがあって審査の場にも立ち会ったことが何度もありましたけど、西宮支店の中でさえその選ばれるこの人を選ぶどの人を選ぶという時に大変議論がありましたもんね。ましてや世界中から集まった作品、 世界中から集まった審査員がそれぞれの人生観なんてお持ちでしょうから、大変なことですね。まあそうやって参加される方が
3053作品で、これ一人の人が何点も出してる可能性もあるのでね、なかなか何人とは言えないんですよ。でもまあ3053作品ということで、
それを5人の方でじっくり見られるっていう、ずいぶん時間もかかることだろうし、議論も大変なことだろうと思います。その結果何点が選ばれたんですか？
今年は、まあ、日本人10名選ばれてるんですけども、25カ国77作家ということで、77作品だけが選ばれてるんです。
77人、うわーすごいな。何千点の中で77人だけが、まあ、5点ずつですけれど選ばれた。そういうことでもこの展覧会っていうのはとっても値打ちのあるといいますか、レベルの高い展覧会だということがお分かりになるだろうと思います。日本人が10人というのはなんか多いような気がしますね。
そうですね、
随分比率が高いなと。ちょっと先ほど展覧会の会場をずっと見させていただいたら、さすがにイタリアの作家が多いですよね。母国ですもんね。それで、あとはイギリスの方とかフランス、ロシアの方なんかたくさん出していら、たくさん選ばれていたなと思いますけど、10人もというのは日本くらいだと思いますけど、日本は大変このレベルが高いということになりますかね。
まあ、なかなか、ね、何人出されてるかっていうその最初の時点のことがわからないので、
はいはいはいはい、
まあ、でも応募が多い、それに伴って入選者も多いということじゃないかなというふうには思います。
去年もねお伺いしたと思うんですけれど、大谷美術館でこの展覧会を見て描きたくなって描き始めて、そして応募するまでになって入選もされた方がいらっしゃったっていうお話聞きましたけど、そういう方がやっぱり多いんでしょうね。
そうですね、うん、やはりイラストレーターを目指す方には、うん、まあ、一つの目標にもなってると思いますね。
そうですね、親子連れで来られてる方もいらっしゃったけれども、お母さんもこういうのが好きで自らそういうものを目指していらっしゃる方が、奥さんにもそれを目指してもらうというようなことで来てらっしゃるような方がいらっしゃって、いろんな、なんか一生懸命その作品の前でお話をしてらっしゃる風景見ましたけれど、そんな意味でも、ね、人気のある展覧会間違いないと思います。さて今年の展覧会、まあ、いつものことですけど77人もの方の5点ずつが並んでいるわけで、本当にもうこれ以外には考えられないやろうと思うぐらいアイディアとか、あるいは描き方の技法とか、色合いとか、もう全ての面でもうこれ以上他にはちょっと集められへんやろなというぐらいの種類の作品がずらーっと1回から2回並べてられてますけれど、そういう展覧会で今年の特徴をもし枝松さん感じられたことがあったらどんなことでしょうね。
まあ、今年だけではないんですけど、うん、ものすごく大きい作品っていうの実はちょっと減ってるんですね。なかなか
そんな感じですね。
で、まあ、今年も割と適切というか、うん、サイズのものが多いんですけど、
はい、
ただすごく書き込みが細かいものが多くて、
そう思われましたか。
はい、なので見れば見るほどいろんなことが見えてきたり分かったりっていうのが面白い。
なるほど。まあ、中にはあっさりした絵もも
ちろんありますね。
し、ほーっとしてもそこの前にいるだけでほーっと心が休まるような絵柄なんてもありますけれど、本当に描き込まれた絵っていうのは多いんですね。
そうですね、
そういうのが作品の傾向としては、まあ傾向といいますか結果としてそういう絵が多かったということでご覧になったわけですね。なるほどな。そういうのも一遍じっくり見ていただいたら、この展覧会毎年まあ2万人3万人とおいでになるわけで、なんでやと思います。こんなに大勢来はる展覧会、まあね、年間の展覧会いっぱいやってはる中でこれが一番多いわけでしょ。
そうですね、まあ、はい、
それはなんででしょうね。
まあ、とにかく、まあ、40回ではないですけど、うん、40年もの間毎年とにかくやってますので、
はいはいはい、
まあ ここでやってるってことがすごく認知されていて、うん、
そうですね、大体時期も一緒の時期 で、
そうです、ね、
夏休みになったらあれがあるよっていうの、
本当になんか楽しみに来てくださる方が多いなというのを、はい、感じますので、まあ、そういった方がまたあの年月経つとお子さん連れてとか、うん、
はいはいはい、
ね、お孫さん連れてとか、もう本当にそういう形でどんどん、はい、来てくださるんだなと思います。
あのそれと普通の普段の展覧会と違って、あのショップがあるでしょ、いろんなものが、うん、あの買って帰れるっていうのがあれじゃないですか。あれ絵本ももちろんあの販売してらっしゃる、それからあのフリー、ファイルとか、あるいはなんかメダルのようなものとか、いろんなものが販売されている、ああいうのも一つの楽しみなんでしょうね。
そうですね、まあ、なかなか絵本っていうのはあの特に海外の絵本などはあの普通の本屋では手に入らないので、そういうものをこの展覧会に合わせて、まあ、あの販売させていただいているの で、 そ う、 で、ね、はい、そういうのを楽しみに来てくださる方も
います。そうですね、めったに手に入らないものがここでなら買えるっていうので、はい、おいでになる。それとあの2階 の、 あのロビーのようなところであのビデオを流してらっしゃるんですか、映像を見せていただける、はい、あれはどんなことなんでしょうね。
あのあれはドキュメンタリーということで、
はい、
あの先ほどの話のあった審査員たちの審査風景であるとか、はあ、あと入選者の方のインタビューを割と細かく撮っているんですね。 なのであれを見ていただくとあの展示がより臨場感を持って見ていただけると思いますね。
だいたいこの作家が自分の絵を描いているところ、あるいは絵本を作る、絵本の原稿を作っているところなんて人に見せないものといいますか、見たくても見れないものですよね。そういうのがこうリアルにあの見せていただける、あの志している方にしたら大変参考になるだろうし、我々一般のものにしてもとても珍しいあの映像だなというふうに。あれはなかなか手に入らないもんじゃないんですか。
まあ、あのドキュメンタリーは毎年毎年作っているので、うん、まあ、あの毎年それを見ていただくことが
はいはい、はい、
できますけれど、はい、
そうですね。でもあの同じ、まあ、せっかく展覧会に来たらあそこまで見せていただけるというのはとってもありがたいことだなと思いますけれど、まあ、それもあれですね、この展覧会の一つの特徴と言えるかもしれませんね。
そうですね、まあ、あのドキュメンタリーはこの会場でしか流してないので、
う
もうぜひ見て帰っていただきたいなと思います。
あ、
ね、はい、
まあ、この会場でとおっしゃいましたけど、あの日本の国内ではどれぐらいあちこちやられるんですか、この展覧会は。
あのだいたい全国 4、5 会場回っているんですけれど、
あ、そう
なん
ですか。はい、あ、そうですか。まああの東京ではもちろんやられるでしょうし、西宮では必ずやられる。それ以外にも、まあ、その年によってあちこちで、何か所かやられるというふうなことなんですね。それからあの、せっかく来られた方のためにお話を聞いておきたいなと思うんですけれど、あの1階 の、 あのいつも常設展示をやってらっしゃる部屋が1階 の、 あのロビーのすぐ横に大きな部屋があります。ここで特別展示をやってらっしゃるんですけど、これについてちょっとご説明をいただけたらと思うんですが、
あの特別展示は2つやってまして、
はい、
1つはあの去年 SM 出版賞というあのコンクールの中にある賞があるんですが、
はいはいはい、
それを受賞されたマヌエル・マルソルさんという方の、はい、その受賞をすると絵本が作れるっていう、は
い、
作ってもらえるという、
これがすごい権利なんですね。
そうですね。で、その受賞記念絵本の原画が全て17点展示をしてありますね。はい、
じゃあ本にはなってないけどその原画が全部並んでるという。
本も出版されてるんです、はい、でそれは手にも取っていただけますし、
あ、そうか、
はい、ですので、あ、こうなったんだなっていうのを後で見ていただけます。原画がずっと並んでい
て本にもなってる、はい、両方見れるということですね。
そうですね。
これはあのこの展覧会としたらすごいあのいいことだと思いますし、あの見る方も見応えがあるといいますか、まあ、あの一般入選者については1人5点ずつですから、物語全部というわけにはいかないわけですけど、この人の場合は昨年度の優勝者ということで特別に展示化されている。
そうですね。
ああ、そうですか。これはもう毎年やられるんですか。
そうですね、大体毎年やって、
昨年度の賞に入ったから。
そうですね、なのでまあ絵本を1年間かけて作るので、それを展示するのは今年 の、 あの受賞者ではなくて去年のってことにはなってしまうんですけど。
そういうことですよね。
でもまあ1年かけてこれだけのものを作りましたっていうのをまあ見ていただいてます、
ね、そうか、そうか、そういうこと、そういう意味で見たらまた値打ちが違うかなと思いますしね。ぜひぜひこれは見ていただきたいですね。マヌエル・マルソルさん受賞記念絵本、ドン・ヘルミンの伝説という絵本の原画、それと絵本そのものも展示されている、そういう特別展があります。もう一つあるんですね、
はい、そうなんです、
奥の部屋に。
これあの黒江アルメラさんという、はい、この人も去年の入選者なんですけども、あのボローニャのブックフェアが、
はい、
その前の年の入選者の方に声をかけて、
はい、
でそのブックフェアの時に会場にいろんなあのパネルであるとか、あのこうリーフレットとかそういうものを作る、はい、その、 あのイメージデザインをお願いするんですね。でそれをこの黒江アルメラさんにお願いをして。
すごい名誉なことですね。
そうですね、
絵本を作ってもらうの嬉しいでしょうけど、そういう会場に展示するパネルとかマークとか全部のデザインを考えてくださいなんて言われたらすごく嬉しいでしょうね。
ですね、まあ、今年はそれに加えてこのアルメラさんの原画がちょっと動くんですね。アニメーションになっているのでちょっとまあそれもあの見ていただくと。
あららら、そうですか。すごいな。これは毎年やってらっしゃることですか？
あのブックフェア自体は去年からこれを始めたんですね。
あ、そうです。今年初めての試みみたいな。
2回目なんですが、うんうん、ただアニメーションを動かしたのは多分今年が初めてで、それを大々的に展示させていただいたのも今年が初めて。
いや、これは楽しみな一つ展示ですよね。そういうこともあの新しく取り入れられて、特別の展示をされていますので、ぜひぜひ1階の、常設展示をいつもされている特別の部屋がありますが、その部屋にお入りいただいたら、2つの特別展示が同時に見られるということになっています。大変楽しみな展示だと思います。さあ、それからこの期間中ですね、9月の24日まで開かれているわけですけれど、その間に行われているまあさまざまなイベントも、あの済んだものもありますので、これから先、楽しめるものがあれば教えていただけたら。
あの、まあ、ワークショップ、
あ、
カラフルうちわを作ろうということで、
ほうほ
うほう、あの、まあ、小さなお子様を対象にしてるんですけれども、
はい、
あの自分であの色を塗ってもらって、で、
はい、
うちわをこう組み立てて、
自分でうちわを作る、
はい、
じゃ自分の作品がうちわになるというようなことですね。
そうですね。で、まあ、こちらの方実は8月31日と9月の6日の2回
だけ、
はい、予定をしてるんですが、
はい、
もう8月31日の方は定員いっぱいで、はい、もう締め切りをしてま す、
そうです。
ただあの9月6日の方はまだちょっと空きがありますの で、
あの、
はい、先着順ですので、
はい、
ホームページなどご覧いただいて応募していただけたらと思います。
8月31日金曜日にもカラフルうちわを作ろうというワークショップがあります。これはもう申し込みがいっぱいになったので、来られても見ていただくだけと、作っているところ
を見ていただくのもちょっと、はい、ご参加はいただけないです。
です
はい、すみませんが、はい、
9月6日の方はまだ少し空きがあるので、申し込んでいただけたら、電話番号だけでも申し上げておきましょうかね。西宮 33-0164 ですね。西宮33-0164、大谷記念美術館へとりあえず電話をして空いてるかどうか確かめてお申し込みください。ワークショップカラフルうちわを作ろう、9月6日に行われます。それから他にはどんなイベントがあるんでしょうか。
ですね、あの、ま、近隣美術館とのコラボ企画ということで、まあ、あの芦屋の私立美術博物館さんとの間にバスを実は運行しているんです、
はい、
ただ、ま、これはあの8月28日の火曜日、あと残り1回なんですが、
そうですか、
はい、こちらの方も、ま、時刻表などはホームページにも上げておりますので、見ていただいて、まあ、当日来ていただいて美術館であのバスの券を買っていただくということになりますが、
はい、 今同じ時期に芦屋の美術館でも展覧会されている。
そうです
ね、でそこと西宮の大谷と見比べてくださいみたいなことでバスで行ったり来たりできるということなんですね。8月28日火曜日に限ってバスに乗って展覧会を見に行こう、近隣美術館とのコラボの企画が行われているようですね。それともう一つ、お子様連れのお母さん、なかなか子供を連れて行くことができないという方のために一時保育をされる日があるんですね。これはどんな風にされますか？
こちらは9月の10日月曜日と9月13日の木曜日2回になりますが、
はい、
10時半から12時ということで6ヶ月から3歳のお子様をお預かりすることができます。でこちらの方は8月27日月曜日9時から電話でお申し込みいただきたいと思います。
電話でね。あ、そうですか。先ほど申し上げた 33-0164 大谷キーズ美術館へ8月27日、朝から受け付けられる、
はい、
電話で申し込んでいただいて結構です。9月10日月曜日と9月13日木曜日に限って、6ヶ月のお子様から 3歳までのお子様についてはお預かりしますよ、その間にお母さんゆっくり展覧会見てくださいっていうふうな企画がされております。一時保育、こんなこともまあ近隣の美術館でも少ないんではないかな。大谷記念美術館でそれもイタリアボローニャ国際絵本原画展に限って、計画されている一時保育だと思います。ぜひぜひ、まあ、それほど人気があるということですよね。
そうですね、
まあ、もう少しこれから先9月24日、24日までですから、だいぶ日にちがあるので、まあ、ご家族連れあるいは友達と、また一人でゆっくりといろんな形で大谷記念美術館にお越しいただけたら、楽しい美術展、見ていただけると思います。それと作品の中で図録を見せていただけたら42番にジュアン・ネグレス・コロールさんっていう方、これはどこ、スペインの方でしたか？
そうですね、
その方の作品が展示されてるんですけど、それがピックアップされて、玄関に大きく拡大されて、壁にかけられています。これはこの前で記念写真を堂々という意味でしょ？
そうですね、まあ、街の風景というか、
はい、
ジャングルのような街のような風景なので、まあ、そこを前立っていただくと本当に絵の中に入り込んだような気分にもなれると思いますので、
いろんな動物がいるという、街の中にいるというちょっと面白い絵なんですけど、とってもカラフルな明るい絵の、大きく拡大されたものが壁にかけられています。それが玄関入ったところにかけられてるんですね。だからみんなそこの前で2人で3人で、カールガール写真を撮ったりされている風景が見られました。まあいつもの国際絵本原画展楽しく行われているなという雰囲気を見せていただきました。今日は大谷記念美術館枝松さんにイタリアボローニャ国際絵本原画展今年の展覧会の中身について特徴についてさまざまなお話を伺いました。枝松さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。